Good evening. Welcome to Radio Cafe Think Tank Journal. My name is 保つ中野。この番組はシンクタンクジャーナルです。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは、京都大学の経済学部大学院教授の大西博先生です。
はい、また来ました。よろしく
お願いします。
はい。
まあ、大西先生はたびたびですね、ここにも 4,5 回来ていただいてるんですけども、はい、今回実は大西先生この4月から実は京大から慶応大学の方に移られるということで。
はい、そうなんですね。だから10年ほどの任期ということになりますんで、まあ、退職までですね、はい、10年ちょっと来にくくなるかもしれませんね。
そうですか。僕大西先生とは実はワシントン DC で、はい、7、8年前お会いしたんですけれども、その時いたのは京大の教授、一番若くして京大の教授になられた一人で、
なった時は一番
若くて、
今はもう普通ですけど、
ね、そうですね。で今回京大の名誉教授ということですね、はい、慶応の教授イコールと同時に、名誉教授まだ55
ですね。
5でしょ、僕も54なんで一つ違いやのに、実はですね、僕この4月から、龍谷大学の社会学部教授に決まりまして、僕は一番遅く教授になった人間で、こちら大西先生は一番若くして教授になった人間で、まあテーマはね、名誉教授、まあ、僕は国連とかシンクタンクで、ね、土佐回りして、まあ、教える立場になったんですけども、
そっちの方がかっこいいと思いますよ。
そうですか、ありがとうございます。まあ今日はね、まあ、そういうことなんで教育について、まあ慶応と龍谷でもいいですし、はい、まあ、その前に大西先生お世話になってまして、はい、去年からですかね、はい、京大の大学院経済学部の東アジア経済基礎論という講義をさせていただいてまして、はいはい、
英語でやる講義で、はい、英語が堪能な人しかできないということで、これはぜひ中野さんにやっていただきたいということで、
ありがとうございます。
良い
全く堪能でないんですけどね、今回15人ぐらい、ね、はい、ですね、
そうですね、
まあ、いいぐらいの人数 でヨーロッパから2人で、他は、中国韓国なんですけど、
はいはい、
もう英語でね、多分彼らの英語力と僕の英語力がイコールぐらいで、ものすごく、ね、やりがいがあって、最後の講義で拍手してくれましてですね、最後みんなにプレゼンテーションしてもらって、最後に、ね、抜群のまとめ方したんですね、嬉しくてですね。
実はね、私もだからその15人とかはですね、はい、私コースの責任者、コース長なんでですね、はい、エレベーターなんかで会った時に、中野さんの講義どうですかと、で英語で聞くんですけど、ワンダフォーとかエクセレントとか、
ね、それは言うでしょう、ね、点数つける立場ですからね。
いや本当やと思いますね、
だけどね、楽しくてですね、で僕は先生ね、まあ、慶応行かれても、京大のこのコースを続けられると思うんですけれども、
まあ、年に何回かはですね、やっぱりしなきゃならないというふうに学部長に言われました。それぐらいのことしますけど、
ね、やっぱりね、アジアの時代が来てるんですね今、そして京大は、世界でもトップ50番ぐらいですね、そこにこう集まってくる学生というのはやっぱりやる気があって、僕はすごくいいと思うんですけども、
まあでもね、集めるためにやっぱり相当苦労したんですよ、
はい、
つまり今東大の秋入学とかいうのが問題になってますけれどもですね、はい、やっぱり半年日本の学年歴とずれてましてですね、はい、でそれを秋から始めるシステムを作って初めて、まあ、来た人間がいますよね、はい、我々のコースは京大経済学部として初めて秋入学を実現したんですね。
それ京大経済は秋入学も進めておられるんですか。
いや、そのコースだけが、
そのコースだけ、あ、
これが初めての秋入学コース、まあ人数は少ないですけどね。それともう一つはですね、英語だけで単位が取れるというのも京都大学経済学部として初めてなんですね。
それは先生がやっぱり温度取ってや
られたんですか。まあそういうことですね。それでまあコース長をずっとしてきたんですけど、はい、まあ、しかし大学の先生の側もですね、はい、そんなに上手じゃなくてというかね、アメリカやどっかで単位じゃないわ、学位取ってきたらですね、喋るのは当たり前だろうと思ってるんですね。その先生に頼んで授業をしてもらうのがどれぐらい面倒くさいかですね。だから仕方ないので、私なんかいくつも講義担当してましたよ。
はい、
まあ、ありがとうございました。
ありがとうございます。だけど今東大が4年後ですか、 4,5 年後ですね、はいはい、秋入学、
まあ、最終決定じゃありませんけどね、どうもいろんな大学がついていくとですね、やっぱり東大のパワーですね、 思うのはですね、私はだから京大とかですね、まあ今度行く慶応とか拒否すると最初は思ってたんですよ、はい、でもやっぱりあのある程度の大学がついていきそうな雲行きになるとですね、うん、ついていかないとあのなんというかな二流校にされてしまうような、ま
あ、いやあの常識からいくと、東大がやる前に慶応すべきだと思うんですね慶応ってそうですよ、福沢諭吉のあのね、まあ、学校要塞ですから、それは慶応こそ一番に9月入学というか、欧米に、ね、合わせてやるべきだと思うんですけどね。
まあ、確かにね、でも慶応はですね、アジア的にはですね、アジアへ の進出というかな、交流はやっぱり早稲田とか等に比べるは遅れてましたね。福沢が脱は入王というのをですね、言ったと、うん、でその頃の状況としてはまあすごく分かりましたね、
うん、
当時自分も生きてたら似たことを言いましたね、うんうん、でそれであればですね、今はもっとそれこそ脱米入和でなきゃならないんですけどね、うん、それが大学としては遅れてますんでね、うん、ちょっとまあ向こうで自分自身がやらなきゃならない仕事の一つはですね、うん、まあ、アジアに方向転換させると、うん、もうちょっとやってみたいというふうに決意してますね。
先生はもともとマルケと軽量経済ですね。
で、
で、慶応って言えば、はい、マルケの匂いが全くしないんですけどね、
うん、それがね、皆さんそう思っておられるんですけどね、はい、なんと大きな誤解なんですね。マルクス経済学の中には講座派というですね、大きな学派がですね、伝統的な学派があったんですけど、その一番の、まあ、メインの大学という感じでですね、ありましてですね、まあ、確かにね、ここ10年ぐらいでしょうかですね、目立ち方が少なかったんですけどもですね、うん、かなり太い伝統のあるところなんですね、まあ、それを再興しなきゃならないと思ってるんですけどね、
う
ん、
欧米の経済が、はい、例えば、ヨーロッパも、まあ、ギリシャをはじめとして財政危機に陥ってて、はいはい、アメリカも、まあ、ワシントンコンセンサスというか、はい、市場経済化、まあね、リーマンショックも含めて失敗しましたね。
そうです
ね。そうするとなんとなくマルクス経済学が再びね、
まあ、
幽霊のように出てきたかなという、
私たちは もちろんそう思うんですね、うん、やっぱりですね、アメリカもですね、金融だけをやっていればですね、成長し続けるような、うん、まあ、誤解をしてましたね、
うん、
でどうもですね、最近ヨーロッパのことも勉強してるんですけど、はい、ヨーロッパの危機が深まってますからね、はい、少なくともドイツ以外はですね、アメリカ以上に金融バブル、まあ、厳密に言うと不動産バブルですけどですね、はい、アメリカ以上に加速してたらしいですね。つまりそういうようなお金だけを回して経済が成長するような、まあ、幻想というか誤解というかですね、これはマルクス経済学を知らんかったからやったんだというふう、うん、我々の気持ちになりますね、うん、
僕は市場経済学と、例えばシカゴ学派と、
はい、そうです
ね、その例えばマルクスの違いはね、マルクスには哲学があるような気がするんですね、経済哲学で経営哲学という言葉があるとすると、
うん、
まさに哲学があるかどうかによってやっぱ根本的なものが変わってくると、その意味では僕はマルケっていうのは捨てたものではないというふうにね、う
ん、まあ、もちろんシカゴ学派といいますかですね、うん、まあ、主流派経済学にも哲学はあるんですよ、うん、でも我々はその哲学よりもこっちの方がマシやとやっぱり思いますね、
うん、
原発の事故でも本当に思いましたね、
うん、
マルクス近代経済学者がですね、この事故を見てですね、今日持ってきましたけど本を書いたんですよ。原発危機の経済学というのですね。
先生
の本ですか？いや違いますね、はい、でこれが近代経済学の中ですごく評価されてるんでですね、
はい、
一回読んでやろうと思って読んだんですけどね、はい、簡単に言うとですね、計算を間違ったと言ってますね、はい、つまり原子力発電のですね、まあ、電力を発生しますから、そういうメリットがありますよね、うん、その便益がありますね。それと一方で危険性のコストとか建設費用とかのコストがありますね、うん、このコストよりもベネフィットが大きいと思ったと、
うん、
計算間違ったと、うん、まあ、言ってましたね、うん、まあ、確かに計算間違いですね、うん、だって、ね、東京電力が自分の儲けたお金で賠償金払えないわけですから、
そうですね、
電力料金で得たものよりもコストのが圧倒的に大きいとですね。でもですね、我々はですね、単に計算いろいろしてるうちにどっかで間違ったんじゃなくて、うん、誰かが間違わしたと思いますね、
うん、それはやっぱり天然資源がない日本という国家にすれば、 やはり中東とかね、石油に頼ることはできないと、そうするとウランっていうのはオーストラリア、カナダにあって、うん、そこから出てくる原子力というのはね、やっぱり有効だけど、間違いは日本は地震大国であるということを、ね、
特に今やあの地震 の, あの活性化の時期に入ってますしね、あの世界の常識から言えば地震のあるところだけは作らないんじゃないのというのが常識ですね、
うんうん、
だからやっぱりあの繰り返しますけどですね、そこも含めてがコストであってですね、はい、コストの計算、まあ、間違いました。でもね、間違、単なる間違いじゃないと、
うん、
どういうメカニズムがあのコストを低めにですね計算させるように働いたのかと、
うん、
まあ、電力会社の利益なりですね、あの対米関係を重視する政府の利益なりですね、そういうものがお金になってぐるぐる動いてると、あの低いようにしか計算できんとですね、はい、コストをですね、そういうメカニズムを計算する、あのコット自身を論じるいうのも我々 の経済学だと、
軽量経済の、まあ、観点からと、そしてやはりその論じ方の時に哲学的に考えるかって根本的な、
うん、根本的に考えるという感じですね。
そうですね、
だからやっぱりどうしてもですね、あの表面的になりがちですね、それを、うん、待てよと、もっと根本的に考えようというのが大事だとやっぱ思いますね。だから今の話で言うとですね、金融危機の問題もですね、表面的にいくらでも議論できますね、
はい、
でそうじゃなくてですね、そもそも金融というものだけで経済が成長するように思ったということまで、遡ってあの根本的に考えてみようと、まあ、こんな感じになるかな。
そう、おっしゃる通り、僕もですね、いろんなところで、まあ、アカデミックっていうか、まあ、シンクタンクで、まあ、東西センターとかブルッキングズなり、まあ、北東アジアのチームに入って学んだことは、西洋的な理論的な考え方と、一方ではまあ、アジアの儒教的というか仏教的というか、神道というかですね、禅というかスティーブ・ジョブズの好きな禅という世界があって、そちらはやっぱり直感力というか、理論を超えた直感力が東洋にはある、東洋のマジックのようなものがある。で我々このまあ京都の大学あるいは東京もそうですけれども、もっとこう直感的な、こうアジア的なこういう哲学、
まあ、確かにね、うん、まあ、あのギリシャ哲学も古いんですけどね、うん、アジア あの哲学 あの古さもですね、そのあの普通じゃないね、
はい、
やっぱりその流れの長さというのは大事だと思いますね、
うん、
やっぱりねアメリカなんか浅いね、
浅い
新大陸という感じしますね。
いや、あの今日のテーマはあの慶応大学と龍谷大学ということで、後半はですね、うん、その対決で、
慶応の見方と、別に喧嘩つきないです、
はい、僕はあの龍谷支持してますんで、仏教の構想ですね、
はいはい、
そういうことで、ちょっと早いですけれども、はい、ここでブレイクとして、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。To the Isles North side. ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タモスです。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、今度京都大学から、慶応大学経済学部に行かれる大西博先生です。
はい、
まあ、前半、まあ、いろんな大学のこと、はい、東アジアのことをお話したんですけど、後半はやっぱり慶応大学と、龍谷大学ということで、
そうですね、
慶応というと福沢諭吉先生ですね。
僕はそっちの方がずっと古いとですね。
龍谷大学は370年
親鸞ですからね。
そうですね、まあ、最近では世界ナンバーワンの企業のアップルのスティーブ・ジョブさんが、うん、やっぱり曹洞宗ですけども、仏教をやっぱり非常にそのまあ仏教、まあいわゆる自分の信念として仏教を、まあ禅を使って捉えて、その意味からいくと、まあ龍谷大学というのはまあその仏教ではまあ一番古くて一番大きな大学ということで、意外と最先端のね、カリフォルニアのその IT のトップが仏教を信仰していると、
信者だったんですか。
いや、亡くなられました。で福沢諭吉先生は、岩倉具視の船とか、あるいは管理丸も乗られたんですね、その前ですけれども、まあ、世界を見て、脱亜入王、
そっちの方もね、私もあんまり知らんかったんですよ。慶応に入るまではですね、はい、入ろうというのは
決まるまで。いや、勉強中。
でも、確かに少し勉強しました。出身はですね、大分県ですね、中津藩ですね。でしかし中津藩の藩士の息子なんですけども、そこで生まれずに、まあ、大阪で生まれまして19歳まで、大阪で。
関西弁しゃべるんですね。
そうですね、だからこれは非常に大事でですね、私にとってはですね、東京に行っても関西弁抜けませんからね、多分関西弁で講義するんですよ。だから学生たちが違和感を持った時にですね、福沢諭吉は大阪弁だったの知ってるかと。
敵軸ですね。
そうですね、で本当にね、ちょっと調べたんですよ、福沢諭吉が初期に書いたですね、本の中にはですね、やっぱり関西弁で喋ったことが書かれてると。
まあ、弁論って言ったり、あるいはディベートって言ったり、まあ、福沢諭吉が訳されたと思うんですけれども、慶応にそういうちょっと高いところから、
そうですね、あ、その通りです。
ありますね。
あれがその本部見た我々の経済学部、そこですけどね。
あ、そこですか。
そうですね。
いや、そこでね、先生がねマルケ言われたり、あるいは北朝鮮の問題言われたら、迫力あるなと思うな。
ね、さっきちょっと言いそびれましたけどね、経済学部ではですね、3つの科目が特別扱いされてまして、ミクロ経済学、マクロ経済学、マルクス経済学、この3科目が特別扱いな、つまりですね、それぞれ3人がクラス分けで担当するということになって、他は一つの科目一人なんですけどね。でだからマルクス経済学も3人の先生でですね、400人ずつを担当するというですね、特別扱いなんですね。
いや、慶応がそのマルクス経済学をね、3本の一つの柱に入れておられるというのは、多くの人は知らないと思うんですよね。
そうですね、それは具合悪いですね。
いや、それは済んだ話かも分からないですね。済んだというかね、マルクスの方がある意味では住んでるというような話をしてますけど、
まあ、言い方変えるとですね、世の中がちょっと右に左にというのとは無関係にですね、延々と続けていくというふうにも言えると思いますね。だから学問というのはそんなにふらりふらりと動くものではなくて、いつ役に立つかわからん、いつ見直されるかわからんという考えがやっぱりバックにあるという感じしますね。このマルクス経済学のをマルクス経済学というタイトルでやってるのもですね、慶応ぐらいしか今見当たらないんですけどね。それ以外にもですね、独占資本主義論とかですね、日本資本主義発達史とかですね、考えられんような科目名で科目が残ってるんですね。ちょっと昔の京大は慶応にありと私は勝手に考えてますね。
いや、それはなんとなく先ほどもね慶応って言ったら、まあいわゆる東京のね、かっこいいこう、まあ、慶応ボーイ で、まあ、関西で言ったら関西学院大学ですけどね、僕が勉強した今非常にやってますけれどもでだけどそこの福沢諭吉先生は、ね、関西弁で大阪弁丸出しでディベートされたと。
そうですね。
でその慶応大学に意外と丸系が強いと、不思議なもんですね。
そうですね、そういうふうに、まあ、ジルに乗ろうとせずにですね、やっていくっていうのは大事ですね。
あの先生ね、うん、京大の経済学部でも特にアジアの留学生がね、はいはい、大西博先生を求めて中国からあるいはあの、ね、いろんな国からね
確かにね中国 の, あのや中国ヤフーとかね、うん、あの日本でもチェックできるんですけどね、
う
ん、私の名前を検索したらどれぐらいたくさんの、
まあそうでしょうね、いろんな辺境地域に行かれたらそこで教え子がおられたりね、でそういう学生、まあ、これ将来ね、本来京大に来る予定の学生が大西先生を求めて慶応に行かれるということも出てくるんですか。
まあ、今もすでにあの皆さんあの受験生の皆さんはあの提出済みかもしれませんけど、うん、あの京大と慶応と両方提出してる君はですね、うん、ぜひ慶応の方に植えておいてこれから受験勉強してほしいですね。
あの一応このシンクタンクジャーナルというのは京都のど真ん中から京都の思いを伝える番組で、あの、まあ、世界のランキングから言えば京大の方が慶応よりかね、まあ、だいぶいいと思うんです。
その通り
だから僕はやっぱり京大が東大に勝ってほしいと思ってる人間ですからね、あの京大にねやっぱり留学生が来られて、また先生は慶応から京都に来られた時に、はい、この東アジア経済基礎論か何か英語でどんどんやっていただいて、はい、まあ、両方とも ね、 そうですね、学生の交流が深まった
りと思います。だから年に1回ぐらいは方向に来れるかもしれませんね。
もうちょっと来てくださいよ、う
ん、でぼちぼちその留国の話もしましょう。
いや留国はね、やっぱりね何て言ってもスティーブ・ジョブズが、仏教が好きで先ほど言いましたけれども、そして370年という歴史があって、で僕は世界この20世紀の動き見たらやっぱりグローバリゼーションどんどん進んでいってもやっぱり根本的な人間のリベラルアーツというか哲学が必要で、その哲学の根底をなすものは実は仏教で、インドから日本に入ってくるのは1000年ぐらいかかって、やっぱり日本に来てる仏教というのはやっぱり儒教も入ってるし、で非常に多神教的というかいろんなことある、一応自分の内部の中に最高の直感力があるという見方で、理論に対決するような直感力をね、やっぱり龍谷大学は追求してると僕はそう思ってるんですからね。
やっぱりね長い言うのも大きいですね。あの私の、まあ、私を教えていただいた今京都大学の名誉教授の先生がね以前おっしゃってましたね、はい、その西洋の大学の方が日本より古いと言うけれども実は嘘だと、うん、日本の、あの大学の方がずっと古いと、うん、でそれでおっしゃってるのはやっぱり結局あの日本仏教国家としての日本がですね、うん、それぞれの総本山がちゃんとあの僧侶をあのトレーニングするシステムを持ってた、うん、すなわち龍谷大学とかですね、うん、まあ、他にも京都にはいろいろありますけどですね、うん、その伝統の上に本当は日本の大学がなきゃならないんですけど、うん、いきなり西洋のシステムがボコッとやってきてですね、うん、まだあのうまく接合してないですね、
うん、それにやっぱり乗り遅れたと思うんです、うん、やっぱりねカンカン同率とかたらどうしてもね、あの流大っていうのは、うん、まあそのね、うん、それ僕は並んでほしいんだけど、うん、どうしてもそちらをした人間も来てるんですけどね、僕はそのに、まあ、学生に対して言ってるのは、うん、やっぱりもっとこう哲学的な信念というかリベラルアーツというか、うん、独特のものを持ってあの
まああのうん、確かメディア学部です。
メディア、そう、僕はねあのコミュニティマネジメントということで、うん、報道論というのは報道論を、はいはいはい、まあ、メディア関係を哲学的にね、
こう学部としてはどこ
なの？社会学部です。
社会学部ですか、は
い、はあ、まあ、何でもこう広く
メディアというものをですね 直接に対象にするというのはすごく大事だと思いますね。まあ同社にもありますけどね、
うん、
同社はメディアを学部にしてるんですよね、あれね、
新聞学が ねちょうど留大の先生、うんうん、小黒先生という留大の先生が今度同社の方に移られるんですね、
うん、
今度ラジオにも来られてる方なんですけれども、うん、まあ同社はもともと新聞学とか強くて、
うん、メディアの、ね、そのうち留国も学部にして初代学部長でもな
る。いやいや、そのとんでもないとんでもない僕はあの、まあ、国際フリーターが肩書きですんで、そういうねあのやっぱりこう自由に学生とコミュニケーション取りながらいろんなことやってきた、僕別に大学名っていうよりか、その先生のねこの慶応に大西ありっていう風になると思うんですけどね、
うん、いやまあ実はそうなりたいと思ってます
あのあと10年ですか、私学の方が定年は長いんでしょ、
普通は長いんですけどね、あの65までということに今のところなってるんですね。
もっといけるんちゃいます、
政府が年金を制度を改悪すればですね、うん、あの年金支給年限が遅くなって、そうすると私の退職も遅くなるかもしれませんね。
いや僕の知り合いの、僕の大学のゼミの先生は74歳まで働くってありますけど、
うん、そういうのはね、さすが慶応とかはないんですよ、うん、現瞬間では京大と同じなんですよ、あの私の年齢における最終の退職年齢ですね、
うん、かっこいいな慶応、京大から慶応、
あのね、まあ、実はね、京大の経済学系はですね、経済研究所と経済学部があるんですよ。私も経済学部ですね。研究所はね、研究だけしてたらいいということで、すごくあの研究者にとっては過ごしやすいあの部局なんですよ、
はい、
でそこに慶応から移動してきた人がいます ね、
あ
ね、こっちの方が良いということでですね、でも京大経済学部から慶応に移動する人間は過去にもあってですね、こういう順番になってるんですね。やっぱり労働条件上げないかんですね、国立大学も。
ああ、そっか。あ、給料はやっぱり違うんですか、給料って。
私学の中ではね、だから、あの、中野さんより多分私は多少低いと思うんですよ。
そんなことない。
私学の中では、慶応は低めらしいんですね。
ああ、まあ、それでも大学
しかし、公立大学の給料が下がる一方でね、
うん、
今年も人事勧告よりもさらに下げるとか言ってますね。それはね、実は大学にとって大きな打撃ですね。
いやだけどもっと下げた方がいいと思いますよ。あの公務員の給料とか見ててもやっぱりね、あの民間がすごく下がってるのにね、公務員がいいとか。
でもね、つまり大学の教員は私立大学に行くか国立大学に行くかでしょ、うん、その時の差がもう開く一歩なんですよ、
うん、
これがね、あの 私のことを言ってるような感じになりますけれども、うん、やっぱりあの国立から私学に流出する大きな原因なんです、ね、
先生服見ててもそんな服にお金使われるわけでもないし、
う
ん、
そん
なお金あってもしょうがないですよ。車買うわけではないし、
どういう服着てるか、あのラジオでは見えませんから。
あの写真撮って見ていただきたいんですけどね。うん、あのよくね、慶応とだったら早稲田でしょ、総計。今回は慶応と龍谷がね、
うん、
並んでこう話できるということは、やっぱりさすがに僕の番組やなと思うんですよね。こういう、だからシンクタンクジャーナルでこう好きにこう、うん、まあ、考える番組、あるいはディベートでもないけれども、本当に、別に準備するわけではないけれども、うん、その時々のタイムリーなことをね、少し話すというのは。いいことですね。
で、まあ、私もだから主な活動拠点を東京に移動しますんでですね、あの東京というのはどういうとこかというのは調べてるんですけどね、東京にはこういうのがあるんでしょうかね。
いや、東京でコミュニティ放送っていうか、このラジオカフェは日本で一番 NPO としてのラジオカフェで古いんですけどね。
日本でですか。
今だけどね、見たら僕本当は Apple、うん、iPhone の4を見たら、うん、世界中のね、アフリカからのラジオが入ってくるんですよ。ヨーロッパのもうバンバン入ってくるんで、
なるほど、
それ見てたらここで話してることも、もう世界の誰でもこう聞けるみたいなね。だからあの時はやっぱ英語でやるべきだと僕は思うんです。
確かにね、ボイスオブアメリカもだいぶヒアリングされましたよ、私。
そうですね、
急に電話かけてきますね。
そうですか。いや、そんなんどんどんね、もう出るべきでしょうね、日本人。 BBC でもボイスオブアメリカでもどんどん出るべきだと思うんですけどね。そうか、慶応に行かれるということは、まあ、京大にとって大きなマイナスでもあるでしょうね。
まあ、何のマイナスもなかったらちょっと寂しいとも個人的には思いますけど、ね、いや、何を言ってるか分かりませんから
。だから先生、ほんまにさっき言われたけれども、特にアジアの留学生、上海のセンターでもナンバー2やられたんでしょ。そういう、
そうですね、まあ、また東京でもやりたいですね。まあ、やらないと言ってもどうせ私のことだからするでしょ
う。まあ、だけど先生はコロンビア大学も行かれてたんで、バランスが取れてるというのと、
そうですね、
サバティカルにはヨーロッパに行かれたらいいと思いますけどね。
そうですね、去年はアメリカでしたけどね。
そうですか、
今度はヨーロッパにします。
はい、ですね、本日のゲストは、今度京都大学から慶応大学に移られます大西博先生です。どうも本当にありがとうございました。
こちらこそ。